Some people call the 1936 Olympics the Nazi Olympics.
では、その先ほど見ました1936年のオリンピックのことをある人はナチスのオリンピックというふうに呼んでいるそうです。
They said it's a counterfeit of the original.
もうオリジナルのオリンピックの偽物だというんですね。
All of that Nazi propaganda.
もうナチスのプロパガンダが入っていて。
And propaganda is a powerful weapon.
というんですね。で、プロパガンダというのは実は恐ろしい武器です。
And Satan has his propaganda.
そしてサタンはサタンで彼独特のプロパガンダがあります。
Really, propaganda is truth and lies mixed together.
で、プロパガンダというのはこの真理と偽りを混ぜこぜにしたものなんですね。
And so propaganda and false religion, they are part of Satan's stockpile.Of weapons.
ですのでプロパガンダもそれから、偽物の宗教偽りの宗教もこのサタンがなんて言うんですかね、はい、在庫しているこの武器の一つなんですね。
And it's a counterfeit of God's reality.
神様の現実のこの偽物ということです。
It looks like the truth.But it's not.
見た感じ真理に見えるんですが実はそうではない。
God has true spiritual activities that people have been involved in since the beginning of history.
神様には、
spiritual activities he has.
はい、霊的なこの活動をお持ちなんです。
And they've been around since the beginning of sin.
それは罪が始まった時から行われています。
The Olympics began with paganism.
オリンピックはこの異教で始まりました。
But Christian exercises began with God.
しかし、クリスチャンのこの運動、スポーツはこの、
スポーツでもないね。
クリスチャンのこの活動って言ったらいいんですかね。はい。クリスチャンの活動は、start with.
God.
神様から始まりました。
Paganism versus God.
要するにこの異教対神様。
Satan's propaganda versus God's truth.
サタンのプロパガンダ対神様の真理ということ。
And Bible prophecy tells us who wins.
で、聖書の予言には誰が勝つか。ということがちゃんと予言されてますね。
And it's not Satan.
サタンではないというのが確かに。
Thank God for that.
感謝ですね。
Now, what about that flame idea?
はい。では、この聖火のこの炎に戻りますけども、どこから来たんでしょう。
There are many Bible images about flames and fire, right?
聖書にもこの炎とか火とかよく出てきますね。
The true flame, the true fire.
真のこの火、炎。
The fire of God.
それは神様の火なんです。
Remember Moses at the burning bush?
モーゼもこの燃えるやぶを見ました。
Remember the pillar of fire that guided God's people in the wilderness?
また、アラノでイスラエルの人たちは火の柱を見ました。Mm.
And the fire of God's presence on Mount Sinai?
また、シナイ山で神様の臨在である火を見ました。
Look at what the Bible says in Exodus, this one.
出エジプト記にどのように書かれているか見てみます。19-18。シナイ山は全山煙った。主が火の中にあって、その上に下られたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上がり、全山激しく震えた。
It's like God called His people Israel together.
神様がまるでイスラエルをこう寄せ集めたような感じです。
And He said, "We are about to embark. We are about to begin a journey together."
そして今からみんなで一緒に旅を始めます。
It's a race.
これは、競争です。
It will not be easy.
簡単なものではありません。
And you have to have endurance.
皆さんはこの忍耐力が必要です。
And I'm going to give you my rules, my law, how to run this race.
で、このレースを走り抜くための私の 私のこの規則をあなたに与えましょう。どうやって走ったらいいのか、その規則を与えましょう。
And we find this happened.
で、これが起こりました。
Now, also, the fire of God many times fell from heaven on the altar of sacrifice. Remember?
多くの場合、神の火は天からこの祭壇に下りましたね。
For example, when Solomon's temple was completed,
例えばソロモンの神殿が完成した時、
he had a prayer for dedication,
剣道のこのお祈りをしました。
And the fire of God came down.
そうしたら天から神の火が下りました。
The prophet Elijah challenged the false prophets of Baal.
エリアもバールの神と挑戦しました。
バールの偽預言者たち。
はい。
はい。And he said, "Whoever is the true God, let him send fire on the altar."
そして本当の神に火を下してくださいと祈ります。
They had their altar.
彼らには彼らの祭壇があります。
And Elijah had God's altar.
エリアには神様の祭壇があります。
And the fire fell only on God's altar.
そうしたらこの神様の祭壇の方だけに火が下ったんです。
You may also remember Satan's counterfeit fire in another story.
またサタンの偽物の火というのもありますね。
In another story.
別のお話の中で。
And this story was acted out by Aaron's, the high priest Aaron's two sons.
アロンの2人の息子が関わっているお話です。
The high priest Aaron.
はい、この大祭司のアロンですね。
はい、Let's read that.
読んでみます。レビ記10の1と2。さて、アロンの子ナダブとアビフとは、おのおのその香炉を取って、火をこれに入れ、薫香をその上に持って、ことびを主の前に捧げた。これは主の命令に反することであったので、主の前から火が出て彼らを焼き滅ぼし、彼らは主の前に死んだ。
They used common fire for a holy ordinance.
このアロンの息子たちは聖なる儀式でこの普通の火を使ってしまった。
It's like coming to the altar and saying, "Oh, we need some fire. Okay, here's my lighter."
まるで、ああ火が必要なのねって言ってライターでピュッとこう何気なくつけてしまうよ。
Very casual.
もう敬う気持ちとか何もなく、すっごくこう
Not thinking anything about holiness.
神様の神聖さを考えないで
起こった行動です。The true fire of God came and they were burned.
そうしたら本当の火が神から出て、そして焼き滅ぼしたと。
Okay, so
just
to confirm why.
で、それがなぜなのかということをちょっと確認してみます。
This good quote of explanation.
ここにうまく説明されています。人類の曙からです。薫香炊くにあたって、彼らは神ご自身が灯し、このために使うよう命じられた神聖な火を用いずに、普通の火を用いてしまった。
You see some similarities here?
さあここに似通ったことを見ることができるでしょうか。
This fire of God was the true fire.
この神聖の火というのが神様の本当の火なんです。
Hundreds of years later, the Olympics, the idea came and they started some stuff there.
何百年も後にこのオリンピックが生まれて、そしてまた火を扱うものができました。
And then thousands of years later, Adolf Hitler came along and they did their counterfeit.
そして何千年も後にヒトラーが出て、ヒトラーは彼のその偽物を作りました。それに対して世の人々は歓喜しています。
Another kind of fire.
もう一つの火。
And you can write this down.
メモを取っていただけるでしょうか。
First Peter chapter 4.
ペテロ第一の手紙。
4:12. It's talking about the fiery trials we experience.
火のような試み、試練ですね。Right.
The fire of persecution.
火のようなこの迫害。
Which God's people have suffered throughout history.
歴史を通してずっと神の民が体験してきた苦しみですね。
Why do they suffer that?
なぜ彼らは苦しんだんでしょう。
Because they are a minority.
なぜなら彼らは少数、少 少数派だからです。
はい。And those who follow the counterfeit fire are the majority.
で、偽物の火に従う人たちという方が大多数ですね。
Mm. Regarding the nature of God.
神様の品性に関して言います
ね。Character じゃなくて nature.
はい。神様の
human nature, there's God's nature. Our nature is sinful.
神様の性質に関して言いますと、
はい、The Bible says this.
聖書はこのように書かれています。ヘブル 12-29 私たちの神は実に焼き尽くす火である。
Now, anywhere I go and talk with Christians,
私がどこに行こうともクリスチャンとお話しする
時、 If I say, finish this quote,
この引用文を終わらせてください。
This Bible verse.
この聖句を終わらせてください。
God is.
あの神は。
And most Christians will say, 愛である。God is love. Very good. 100点。
はい。神はその次を言ってくださいって言ったら全員が愛であるって答えますね。
That's true. 100%。
それも 100% 正しい。
But there's more.
ところが、続きがあるんです
ね。もっとあるね。God is also a consuming fire.
神は愛なんですが、同時に焼き尽くす火である。
Now, most people look at that and they think, punishment, hell.
で、これを見たら多くの人が、地獄みたい、怖いってこうなります。
Yeah, yeah, yeah. What, when we read this, the first thing we should think of,
でもそうじゃないんですね。私たちがこれを見て一番最初に思うべきことは、
purity、
清めの火、
power、
力、
God who does not tolerate evil、
神様はこの悪を許さないという。Mm.
But His purpose is to purify it.From the universe.
で、その目的はこの世からこの宇宙からこの罪を悪を滅ぼしてしまうことです。
はい。Now, in every hospital, there are all kinds of sick people.
病院に行きますと、まあ、大勢患者さんがいらっしゃいます。
And they have to treat those people.
で、そこで治療するわけですが、
they have to give them shots.
注射や、
they have to give them the IV drip.
IV や、
they have to change their bedding.
ベッドを変えたり、
they have to change their bandages.
はい、包帯を変えたり。
Now, when they do that, what do they do with all those needles and bandages and dirty sheets?
そうやっていろいろこう変えたら、その使えたものはどうするでしょうか。
Do they recycle it?
針や。
はい。Is there a room in the basement where they just, よく掃除してね、はいはい、and use it again? No, that's illegal!
よく洗ってまたリサイクルして使うんでしょうか。違いますね。
Right. They burn it.
燃やしてしまいます。
In a hospital room, there's usually a special garbage can, and it says biohazard.
病院の片隅に biohazard、なんていうんですかね、日本語で、まあ、そういったものを命
に危険、
はい、を捨てる場所っていうのがあります。
すごい危険な病気、菌とかウイルスとか、もう燃やすべきものしか入れない。ね。That's the same as God.
神様はそれと同じなんです。私たちをこの清めてくださるため、世を清めるため。
How would you like to be home tomorrow afternoon?
明日の午後お家に帰って、
And your doorbell rings.
帰ったらピンポーンって鳴りました。
Who is that?
誰だろう。
You open the door.
ドア開けると。
And it's the 宅急便 guy.
宅急便のおじさんでした。
Hi, and he said, "Oh, we have a special delivery for you."
はい、特別な荷物が届いてますよ。
From the hospital.
病院からです。
Oh, What is that? You sign here.
はい、ここにサインしてください
。はいはいはい、頑張ってね。And then you say, What is this?
わあ、なんだろう、病院から何が届いたんだろう。
今の時期は、ポンカンが入ってるかな。You open the package and it's a box full of biohazard materials.
で、開けたら、その使った針や包帯や変えたあれですね、が入っていた。
病院があんまり毎日山ほどこういうものが、溜まるから、もう捨てるのが大変だからよろしくねって。Would you be happy? You call the police.
いやもう警察を呼びたいですね。
ね、汚い。God is a consuming fire.
神様はそういった余計なものを焼き尽くしてくださる日なんです。
And he does it because he's a God of love.
そしてそれを神様がしてくださるこの理由は何かというと、神は愛であるからなんです。
He is not Hitler. So, who can I burn today? It's not God.
私たちが信じている神様はヒットラーなようなものじゃないんですね。さあ誰を焼き尽くしてやろうかみたいな、この意地悪な神様ではないんです。
God's presence consumes evil.
神様の臨在というのは悪を滅ぼし焼き尽くしてください。
Including the evil inHuman hearts.
人間の心の中も同じことです。
Don't accept any counterfeit fire.
ですので絶対に神様の火じゃない方、こと火ですね、はい、それを受け入れてしまわないように気をつけましょう。
今日のセミナーここで終わり？いやまだ。 OK. Back to the games.
はい、それでは、オリンピックのこの競技に戻ります、はい、
Only the best athletes compete.
さあ選手の中でも選び抜かれた最高の選手がオリンピックに
出場。 They spend 4 years training and competing and they choose the best of the best. You go to the Olympics.
4年間一生懸命訓練して、そして勝ち抜いた人がオリンピックに行けます。
There are age restrictions.
その中には年齢制限もありますし。
オリンピック選手になりたい。 Nice dream. Not gonna happen.
はい、私がオリンピック選手になりたいと言ってももう年齢で切られますね。
いやいや、もう若い時でもダメ。Okay. There are weight regulations.
それから体重制限というのもあります。
Right? Depending on your sport.
どんなスポーツをしているかによって。
Now you cannot look like this and run the relay.
はい、こんなに太っていてリレーを走ることは不可能でしょう。
And you cannot look like this and be a sumo.
またこんな棒のような姿でですね、相撲に出ることも無理でしょう。
Right. And people train and their body gets built up according to their activity.
人々は自分の参加しているそのスポーツにふさわしいトレーニングをします。
And there are a difference between the men's and the women's sports.
そして女性、男性でもまた違います。
Depending on the activity.
何を、どんなスポーツをするかによって。
And they must compete according toThe rules.
そして彼らはちゃんとしたルールのもとに、競技をします。
For example, Olympic rules say you absolutely must and may not use any kind of drugs.
オリンピック選手は絶対に麻薬を取ってはいけない。
Or steroids.
あるいはステロイド。
はい。And we've seen in the past some people cheated on that. They even won a medal.They took it back.
ところがよくニュースに出てますね。後で発覚してメダルをもう取られてしまった。
はい。It's no different with Christian Olympics.
クリスチャンのオリンピックも同じなんです。
We must compete according to God's rules.
私たちクリスチャンも神様の規則というもので走る必要があるんです。
Let's read it.
読んでみましょう。テモテ第2:5。また競技をするにしても規定に従って競技をしなければ栄冠は得られない。
Christian Olympics are the true moral race of life.
クリスチャンオリンピックというのが本当のこの霊的で、そして道徳感のある競争です。
はい。It has eternal consequences.
そしてその結果は永遠という結果なんです。
And next point, very important.
で次に言いますことはとても大切なポイントになります。
There are a lot of people now who say, Oh, I got a ticket for the Olympics. Yeah, I'm gonna go.
まあ多くの方がいやオリンピックのチケット当たったって喜んでますね。
はいはいはいはい。They're gonna go watch.
さあこの人たちはオリンピックを見に行きます。
Christian Olympics is not a spectator sport.
ところがクリスチャンのオリンピックというのはただ単なるこの観戦するものじゃないんですね。見るだけじゃない。
We are being watched.
実はクリスチャンオリンピックというのは私たちが見られる側なんです。
And every Christian is expected to participate.
そしてクリスチャン全ての人がこのなんて言うんですかね、競技に参加することが求められています。私たちは関わっているんです。
I'm too old.
いやでも私もう年齢的にもう
関係ありません。I have too much weight. I'm too light. 関係ありません。
体重も関係ありません。
I'm a man. I'm a woman. 関係ない。
男女の区別も関係ないです。
That doesn't qualify or disqualify.
はい、それが何であったとしても失格にもならないし合格にもならない。
Only our failure to follow God's rules.
神様のこの規則に従うことに失敗したとき、そのときだけが、
あるいはやりたくない、きついから、ルールがどうでもいいという態度、or if we do not dedicate ourselves 100%、
あるいは 100% このクリスチャンオリンピックに心を向けないとき、
That's how we can be disqualified.
こういうときに私たちは失格者になってしまう。
You know, these are famous athletes.That's what they live for every day, even in their dreams, they're doing ice skating or whatever it is they do.
まあ有名なアスリートたちは、まあこういうことを目標を持って頑張っていますね。
はい。
コリント第一の手紙、9の24から27。あなた方は知らないのか。競技場で走る者は皆走りはするが、賞を得る者は一人だけである。あなた方も賞を得るように走りなさい。しかし、すべて競技をする者は何事にも節制をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするが、私たちは朽ちない冠を得るためにそうするのである。そこで私は目標のはっきりしないような走り方をせず、空を打つような検討はしない。すなわち自分の体を打ち叩いて服従させるのである。そうしないと他の人に述べ伝えておきながら自分は失格者になるかもしれない。
Going on the expressway in the wrong direction.
はい、あの高速を逆走してしまう。
Oh, what about 逆走 racing?
ああ。
Supposed to go this way, but I'm going this way.
はい。この走りでですね、反対方向に走ってしまったらどうなっちゃうんでしょう。
はい。Notice what Paul said to the Galatians.
ガラテヤ人でパウロが言っていることを見てみましょう。ガラテヤ人への手紙2の2。それは私が現に走っており、またすでに走ってきたことが無駄にならないためである、
Being disqualified is serious.
失格になるというのは結構深刻な問題です。
And it is also shameful.
また恥ずかしいことです。
you know, Let's say some athlete fromanother country comes to the Olympics and he's disqualified. He has to go home in shame.
で、オリンピックに参加するために海外から来ました。だけど失格になって、まあ恥ずかしい思いをしながら国に帰らないといけません。
They want to go home in victory, and everyone is, hey, gold medal, hey, 写真、パパラッツィね。But the other one is.
選手たちはみんな故郷に帰ってですね、あの拍手喝采を受けたいと思って、帰るわけなんですけども、
はい、It's the same for Christians.
私たちクリスチャンも同じです。
Notice this.
テトス 1-16。 彼らは神を知っていると口では言うが、行いではそれを否定している。彼らは忌まわしいもの、また不従順なものであって、一切の良い技に関しては失格者である。
Very serious.
深刻な聖句でした。
Now, what about the famous race that's called marathon?
では、マラソンはどうでしょう?
Any of you ever run in a marathon?
マラソン参加したことある方いらっしゃいますか?
いないね、こんなとこに。おー、ある。すごい。学生の時ね。はいはい。Hi. If I, the only way I can run a marathon today is if I ride the ambulance.
私がマラソンとかに出たら、もう絶対救急車で運ばれてしまう。
はいね。Now, when we think of running a race, maybe we think marathon.
この競争っていうのを考えたときにマラソンが思い浮かんでくると思います。
Marathon is a long distance race.
長距離ですね、マラソン。
Anybody know how long? How many kilometers? すごいね。
すごい、何でもよくご存知ですね。
いや、もう it's a walking encyclopedia.
はい、歩く辞書。
辞書じゃなくて encyclopedia。
百科事典。
Yeah, so, はい、ありがとうございます。42 kilometers.
はい、42キロなんですって。
はい。Our race as Christians is not 42 kilometers. It begins when we become a Christian and it ends with our death or with the return of Jesus.
で、私たちクリスチャンのこの競争というのは、私たちがクリスチャンになった時から死ぬまで、あるいは再臨の時までなんです。
The name marathon, where does it come from?
マラソンという名前はどこから来たかと言いますと、
Also from Greece.
またこれもギリシャからなんですね。
A story of a soldier who ran with a message.
これはですね、ある男の人がこのメッセージを、はい、ある兵士がこのメッセージを携えて走ったというところから来ています。
メッセージというか伝言みたいにね。
はい。
From the battle that was being fought at a place called Marathon.
マラソンという町で戦われていたこの
場所から、
町からですね。
He ran all the way to Athens, Greece.
ギリシャの、はい、アテネまで走ったわけです。
He ran the whole way.
ずっと走りました。
And when he got to Athens,
そしてアテネに到着したとき、
he delivered the message.
その持っていたその情報を渡して、
We won the battle.
我々は戦いに勝ったという情報だったんですね。
And then he collapsed and died.
それを言ってこの人は倒れて死んでしまいました。
And that was the marathon.
これがマラソンの始まりなんです。
The marathon was first included in the Olympics in
1896. 1896年にマラソンがオリンピックに取り入れられました。
We do not run the Christian Olympics just for our own benefit.
私たちクリスチャンは自分の益だけのためにこう走ったりはしません。
We don't run for our own fame.
自分のこの名声のために走ったりはしません。
And we do not run with no purpose, no goal.
また目的やゴールなしに走ったりすることもしません。
And we must never forget that we run with a message.
で、絶対に忘れてはいけないのは、私たちクリスチャンはこの聖書に書かれているメッセージを持って携えて走るわけです。
We are God's messengers.
私たちは神様のメッセンジャーなんですね。
Pictured in Bible prophecy.
聖書の予言にちゃんと描かれています。
As proclaiming good news.
良い知らせを伝えるため。
All right, let's read about that.
黙示録14-6。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて。
That's the message, everlasting gospel.
これがこの永遠の福音のメッセージなんです。
And someone may say, well, what is the everlasting gospel?
じゃあ永遠の福音って何なんですか？
We already studied that in another seminar.
はい、別のセミナーでもこれは学びましたね。
But it's good news.
とにかく良い知らせなんです。
Notice this promise.
この約束を見てみましょう。イザヤ 52-7。 良き訪れを伝え、平和を告げ、良き訪れを伝え、救いを告げ、シオンに向かってあなたの神は王となられた。というものの足は山の上にあって、なんと麗しいことだろう。
Would you like to have beautiful feet?
さあ皆さんは美しい足を持ちたいと思いますか？
Without going to the podiatrist doctor.
足のお医者さんに行かないで。
To have your nails trimmed and painted and do all of that stuff. Yeah, you don't need that.
はい、足のペニキュアって言うんですね。
Yeah, まあ、
はい、
ね、
ああいうのとかなしに。
足の方に。It's this. When we carry God's message, we have beautiful feet.
聖書はこう言ってるんですね。私たちが神様のこのメッセージを携えるとき、
Good news.
私たちの足は美しい、麗しいって言うんですね。そのメッセージは何かというと、良き訪れ、良い知らせ。
Because someone who hears that.And understands that you become a beautiful messenger.
なぜならそのメッセージを聞いた人がそれを理解し、それを受け入れたときに、私たちは素晴らしい、美しいメッセンジャーになる。
And Paul repeats that same theme.
そしてパウロはその同じテーマを繰り返します。ローマ10:13-15。なぜなら主の御名を呼び求める者は全て救われるとあるからである。しかし信じたことのない者をどうして呼び求めることがあろうか、聞いたことのない者をどうして信じることがあろうか、述べ伝える者がいなくてはどうして聞くことがあろうか、使わされなくてはどうして述べ伝えることがあろうか。ああ麗しいかな、良き訪れを告げる者の足は、と書いてある通りである。
Don't run without God's message.
ですので、神様のメッセージを携えない限り走らないでください。
That's a vital part of our reason for running.
私たちが走る大きな目的がここですので、はい、
I want to summarize a story in the Bible now.
聖書のお話を少しまとめてみたいと思います。
And the story, you want to write this down, 2 Samuel chapter 18.
書き留めてくださいますか？サムエル記下18:19-32。
In the days of King David,
ダビデ王の時代に、
he had many sons.
ダビデ王は多くの息子がいました。
The one who was the most handsome and loved by the people was Absalom.
その中でも一番ハンサムで人々から愛されたのがアブソラムでした。
He was known for his beautiful head of hair.
アブソラムの有名なポイントはこの美しい髪の毛だったんですね。
Every year they would cut his hair and they would weigh his hair. He had so much hair.
たくさん髪の毛があって、まあ、毎年切ったらこの測るぐらいあったんですね。
Well, this son rebelled against King David.
ところがこの息子はダビデ王に反逆し、
I'm summarizing the story.
あらすじだけを言いますね。はい、詳しいことは言います。
And Absalom was, he caused a lot of trouble.
アブソラムはもうお父さんをたくさん悩ませました。
He was eventually killed.
そしていずれこの殺されるんですけども
Not by David, but by a soldier.
ダビデによって殺されるのではなく兵士によって殺されます。
And a message was sent to King David by a running messenger.
そしてその息子が死んだことをその情報をですねメッセンジャーが走ってダビデ王のところに告げます。
And he was an official messenger.
この人はこのきちんとしたこの公式なメッセンジャーだった。
Hi, I get a picture in my mind of those Edo Jidai guys with a stick and the thing running all the way to town.
はい、国は違うんですが、まあ、こういう昔のあれを見ると、江戸時代にこのこういうのね担いで走っていく人。
郵便局ね。
はい。思い出してますね。
So he started running.
はい、とにかくこのメッセンジャーは走り始めました。
There was another young man who loved to run.
そうしたらもう一人走ることが好きな若者がいました。
His name was Ahimaaz.
Ahimaaz.
はい。And he was the son of a faithful priest.
この人は忠実な祭司の息子でした。
Priest's name was Zadok.
Zadok という。
はい。まあ、日本語の発音わかんないけど、You can read that in chapter 15 of 2 Samuel.
サムエル記下の15章。
はい。Ahimaaz loved to run.
はい。とにかくこの人は走るのが好きだった。
And he said, I want to run.
いや、私も走りたい。
Let me go too.
私も一緒に連れてって。
And he said, why are you going to go?
なんで行くの？
He said, just let me go.
いや、もういいから、とにかく私も走らせて。
And he said, okay, go ahead.
あ、じゃあどうぞ。
And he ran.
走りました。
Very fast.
速いんです。
He passed the first runner.
そしたら初めに走った人を追い抜かしてしまいました。
Even though the first runner had a head start.
もう初めの人っていうのはずっと前に出発していたんですか。
Because Ahimaaz, what he did well was run.
なぜならこの人は走りが得意でですね、一生懸命走ったからです、ね。
People knew him. Ahimaaz, oh yeah, the runner.
人々はもうこの人はもう走りが得意な人だというのでよく知られています。
But there was one problem.
ところが一つだけ問題があります。
He ran without a clear message.
彼は走ってるんですが、 メッセージが、メッセージが何なのかよく分かっていなかったんです。
He knew something important happened.
なんかすごい大切なことが起こったっていうことは分かっていたんです、ね。
But he didn't have the message.
そのメッセージは何なのかというのは分かっていませんで
した。Is it possible for us to know something important is here, but I don't have the message?
私たちも同じようなことが起こり得ますね。なんか聖書の中に大切なことが書いてあるということくらいは分かってるんだけど、でも何が書いてあるのかということがはっきり分かっている。
Do you believe?
信じますか？
はい。What do you believe?
じゃあ何を信じてるんですか？
さあ、huh? If somebody asked you on the way home today, why are you a Seventh-day Adventist? Can you answer?
さあ皆さん今日帰る途中で誰かから。あなたはなぜアドベンチストなんですかって聞かれたら、皆さんははっきりと答えることができるで
しょう。Or even more general, why are you a Christian?
あるいは、あなたはなぜクリスチャンなんですかって聞かれたら、どういうふうに答えられるでしょう。
Or even more general,
あるいはもっと一般的に、
are you a Christian?
あなたはクリスチャンなんですか。
I hope your answer is clear.
それに対する答え、はっきりと答えてくださいますように願
っています。
まあ、間違った答えは？
Are you a Christian?
クリスチャンですか？
まあ、ね。Well, this man loved to run.
はい。とにかくこの人は走ることが好きだった。
And King David was standing and somebody said, "Look, look, someone is coming."
ダビデ王はこうこっちにいてですね、あ、誰かが走ってくる。
And he's running very fast.
すごい速く走ってくる。
And David, it looks like Ahimaaz.
いや、アヒメハブのようだ。
Yeah, and David said, "Oh, if it is, he's bringing good news. He's a good man."
あの人すごくいい人だから、いい知らせを持ってきたに違いない。
And he came up, ran the whole way.
いや、はは、いいな。からもうずっと走り続けてきました。王様、
you have, what happened? What happened?
どうしたんですか。
いや、there was a lot of stuff going on over there.
いや、あっちでいろんなことが起こってて。
So I know something important happened.
もうなんか大変なことが起こったみたいです。
What?
え、それって何なんですか。
Something.
いや、わかんない。なんかですよ。
Don't you have a message?
え、メッセージないんですか。
That's all I have.
いやいやいや、これだけ。
Nothing clear.
何にもはっきりした答えがないんです。
Right? And David said, stand aside.
ダビデが、じゃあもうあなたあっちに行ってなさい。
Then the other slower runner finally arrived.
はい、そうしているうちにこのゆっくり走っている人がランナーが到着しました。
And delivered the clear message.
そしてはっきりとしたメッセージを伝えました。
And then David could understand what happened.
そしてダビデは何があったのか理解することができました。
We are called to race with a message.
私たちはメッセージを携えて走ることに召されています。
It's not so much about competing with fellow Christians.
私たちは何もこの仲間のクリスチャンたちと競争をするということは求められています。
It's not about promoting ourselves. I'm better than he is.
また、いや、私はあの人よりもマシとか。
It's about carrying.
そういうことも求められていないんですね。私たちはとにかくメッセージを携えて、そして伝えるということです。
Delivering it at the end of the race.
そしてその競争の最後にはきちんとはっきりと明確に伝えるということが求められています。
My prayer is that we will run with the message we've been given.
私の祈りは、私たちに与えられたメッセージをはっきりと伝える。という
走る。
そのメッセージを携えて走る、はい、ということです。
And run with understanding.
そしてこのメッセージを理解して走る。
Run knowing we're on God's mission.
神様のこのミッションに携わっているということを分かって走る。
We've been called to run.
私たちは走るように召されました。
We are remnant.Runners.
私たちは残りの走者なんですね、走る人、
はい、
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。